相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん、はい、今日もよろしくお願いします、
はい、お願いします。今日は最初にお話ししたいのは、これから飲み会だ
この後ですか
6時半から
では YouTube は延長配信は
あってはい、そっちも行く
と。と急いで、
この後スーツ着替えなきゃなんねんだよね。
そうなんですね。
そう、
じゃあお偉い方が、
偉い人、
楽しみです。
はい、で最初にお話したいのが、はい、インチキの横行と。
インチキの横行、
うん、昨日塾生とですね、はい、プライベートレッスンっていうのがあって、うん、5対1で丸1日2日間、トレーディングの練習をするっていうのがあって、
はい、
でその後お食事会に行きまして、はい、中華料理行ったんだな、で円卓を囲んで、
はい、
中華料理って四角じゃないんだよね、
円卓ですね、
タトンか囲んで、
はい、
でその時に前どういうふうに勉強してたんですかって言ったら、そのうちの一人がなんとか、まあ、〇〇っていう人の講座を受けてましたと、うんうんうん、で受けてるうちになんかこの人信用できないなと思って、
はい、
でよくよくこう本を見たり、はい、YouTube 見たりしたら、相葉先生と同じやり方なんですよと。
お
で俺の技にくちばしっていうのがあったり、うん、物別れとかあるじゃない、でそれもそのなんとかっていう先生が使ってるらしい、
うん、
それはまあいいや、俺は 本もね 20-30 冊出してるから、
はい、
じゃあその先生は俺の本で勉強してくれたんだろうと。そしたらもう一つね、株軸でしか言ってなくてね、本に書いてないものがあるのよ、うん、あるのよ、
はい、
ここでも言えないんだ。
技
があるんだよ、うん、それをその先生がねその講座で教えたと、ということは株軸の本に書いてないんだから、しかも、はい、俺固有の名前つけたわけだから。
そうなんですね。
だから他の人が分かるってことは、もしかしたらその人は霊能者か、
はい、
うちに俺の分身か俺がその人に教えたから教えてないし、
はい、
だからね、あ、真似してるわけだ。それで受講料が、株塾はさ3万円なんだよ月、
はい、
その人なんかね100万円
ん
半年だ、ちょっと分かんないけど半年で100万とかから何ヶ月で30万とか、結構すごいんだよ、
はい、
うん、で、まあ、言われたんで、LINE、その人の LINE に俺登録してみたよ、う
ん、登録したんですか、
う
ん、
受講もしようかなと思ってで同時に今うちのビルのさ、
はい、
入ってるくれてる人に元東京地検の検事がいて、
はい、
今弁護士だから新年会にも来てくれたよ、
はい、
彼にもちょっと相談したり、それからインターネット専門の弁護士も契約してるんで、はい、その人に相談したりして、ちょっとやっぱね、やっぱりいけないよな、そういうのな。
でも相当相張りを勉強された方っていうこと
ですか。いや、ところが聞いてるうちに、はい、その講座を受講してるうちに、
はい、
なんとなくこれこの先生分かったようで分かってねえんじゃないかってい
う
そうするとちょっと怪しいじゃない、
はい、
ところがね、若い人ってそういうのに引っかかっちゃうんだけど、ある程度の年頃のおじさんってやっぱり分かるんだよね、この人こう言ってるけどなんか変だな、
なんか怪しいな、
中身がないなって、
はい、
でうちに来るんだよ、でうちが最後の吐きだめよ。
なるほど、
まあ、みんなね、いい塾だから、いい塾生たくさん集まってますが、
はい、
ちょっとねインチキが横行してるみたいですね、
もしかしたらこの放送も聞いているかもしれない。
聞いてる、だってそうだよ、聞いて参考にしてんじゃねえかなっていう気がしてるん で、
ね、
まあ自分で考えた方がいいよやっぱり、うん、
その方がいい。見極めるの難しいですよね。
難しいよね、うん、まあ、うちは大丈夫ですから、
はいはい、本物の相場先生の相場を信じていただいて、うん、
大丈夫です、
はい、今日の放送、はい、お送りしていきます。本物の相葉さんがお送りしていきます。
本物で、はい、行きましょう、は
い、よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は株職人の相葉志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。この番組は YouTube ライブの相葉 TV 相葉志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相葉 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。17日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、終値は前日に比べて269円11銭安の 38,911 円19銭とこの日の安値で終えました。日経平均が心理的節目の 39,000 円を終値で下回るのは8日以来およそ1週間ぶり。オランダの半導体製造装置 ASML ホールディング株が16日のアメリカ株式市場で大幅に続落したのを背景に、値傘の半導体関連株には売りが優勢でした。日本時間17日の午後に半導体受託製造大手の TSMC が発表した2024年7月から9月期の純利益は四半期ベースで過去最高で、市場予想も上回りました。発表直後に日経平均は下げしぶりましたが、買いの勢いは続きませんでした。日経平均は朝方は上昇して始まりました。外国為替市場で円相場は1ドル149円台で推移し、前日の夕方時点に比べて円安ドル高方向に触れる場面が目立ちました。自動車関連など主力の輸出関連株の一角には輸出採算の改善を期待した買いが入りました。16日のアメリカ株式市場で市場予想を上回る決算を発表した金融株が買われた流れを引き継いで、今日の東京市場で銀行株が買われたことも相場全体を下支えしました。東証株価指数トピックスは続落、終値は 2.83 ポイント安の 2687.83 でした。東証プライムの売買代金は概算で3兆7538億円、売買高は16億3万2020万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数は1026、値上がりが559、そして横ばいが59でした。
なるほど。1026
です。値下がりが。
値下がりが1026。はい、で、値上がりが
559。
なるほど。わかりました。そういえばさ、俺、今日あれだよな。
何ですか？
西田敏行さんが亡くなられて、俺すごい世話になったのよ。
そうなんですか。
どういうふうに世話になったかと、はい、大学時代に、高校時代に、
はい、
もしもピアノが弾けたならっていう歌が流行って、
はい、
それずっと歌ってた、
はい、
お会いしたことはないけど、
そうなんです、
ね、歌でお世話になった。
なるほど。
いい曲だよね。で、なんかなんだっけ、ドクターなんとかにも出演されて、
はい、ドクターなんとか、うん、
それとかあれだな、時代劇かな、徳川家康だったか、うん、豊臣でしたか忘れたか、何回もやってない、いい俳優だったな、
はい、
76歳びっくり
しました、はい、
76歳っていうことはさ、俺62だろう、76から62いくと14年後に俺も死ぬような、
まあ、早いですよね、
うん、男性のね平均寿命って81歳だから、
うん、うん、
よし、これは来週から健康番組に変えよう
カラッと変わりますね。
まあ、健康になるためにはある程度稼いでないと幸せでいれませんから。
つながってますよね。
健康番組いきましょう、
はい、
ですね、日経を今チャートをお見せし見ていただきたいと思いますが、これ日経先物ですね、
はい、
先ほどのその読んでいただいた原稿だと、まあ、かなり下げたという感じですが、
はい、
まあ、これ見るとちょっと拡大すると、まあここ今日なんだな、
はい、
でこれ今今日の日中これです。つまり、水曜日火曜日よりもこれ下げてますね、
はい、
で、先週の金曜日よりも下げてますから、過去3日間よりも下で動いてます。で、過去3日間よりも下で動くっていうことはどういうことかっていうと、マーケットの中で、もうあまり上を買っていこうという人が少なくなってきていると、はい、いうことですね。で、現状もこれちょっと陽線ではありますが、ここです、
はい、
で、これちょっとね、ロウソク足じゃなくて緑と赤を見ていただくと、緑と赤がこう広がっていく、はい、これは直近の勢いが強いことです。ところがこれ赤が今横ばってますね、
はい、
で緑と近寄ってきてます、
はい、
ということは過去5日間の平均値と過去10日間の平均値が離れていたんです。過去はね、これ離れてる時は、
はい、
と過去10日よりも過去5日間の方が、直近5日間の方が 離れてるってことは直近の方が上がってるってこと、はい、ところが今これ赤と緑が近づいてるってことは算数的には、直近10日間の平均と直近5日間の平均がほぼ一緒になりつつあるということで、はい、まあ売り圧力が出て価格の伸びが弱っているということを表しています、はい、じゃあだからまあ下がってるんだけど、ちょっとこの下のこれ見ていただくと、これは顕著にね、緑と赤が離れているところが近づいてきた、はい、ぎゅっとね、うん、でただし下に紫青緑赤だから、はい、基本的にはパンパカパンに近い、
はい、
したがってやがてこれがもう一度上げ直すと上がる、
うーん、
じゃあ下がるかっていうと、今現に下げているんだけど、
はい、
パンパカパンだから、下がった後もう一度買い圧力が出てくるので、
はい、
まずは基本原則としては、この後上にもう一度行ったところを買うのがやっぱり一番安全という、うんうん、でもう一つの見方丸に、
はい、
オレンジ際の戦いをこの番組でも取り上げてきました、はい、こう見ていただくと下で見てください、赤がオレンジを超えて横ばってオレンジを割らないで上がってきたと、はい、でこれは日経先物だけじゃなくて個別銘柄でもアメリカ株でも金でも原油でもこの値動きは予想できる、うん、あり得る範囲なんです、うん、でオレンジを超えて一回こう休んでますね、ここでね、はい、これ休むのオレンジを超えてあまり大きく上がらず一回休むのはいつものことです、うん、上等手段です、
うん、
でその後オレンジを割らないで上げると大きく上げるのが一般的、
はい、
ところがオレンジを抜けて、
はい、
あまり上がらずもう一回オレンジまで下げて、
はい、
もう一回上げたんだけどそんなでもないっていうのは、うん、勢いは弱いっていうことです、
はい、
うん、だから勢い弱い中でも一応だからこれオレンジ際の戦いどうしたらいいかと、上に抜けたら買いだね、で週足を見るともうちょっと明確になりますね、実はこれ週足なんですが、
はい、
ここの頂上が7月の8日です、うん、でこれが今です、
はい、
でここのちょっとこうぐじゃぐじゃしたところ、うん、ぐじゃぐじゃしてでしょ、
はい、
上がったと思ったら下がって、うん、下がったと思ったら上がって、だけどねこれね俺の目には強く見える、なぜかっていうと老眼だから、あ違うな。
量が多い、
うん、こう来てね、ここで止まってるでしょ、4週間止まってるんだ、はい、下げた後前の安値まで下げないで今度はこれ青を超えてきたでしょ、
はい、
で翌週はちょっと割ったけどやっぱ青くっついてるよ陽線で、
はい、
で先週も青の上に出てきたから、過去 の、うん、青の下に来てから青の上にいる期間が長いわけ、
うん、
で下値がこれずっと切り上がってるから、
はい、
だこれ上に抜けたら買いです、
はい、
なのでじゃあ上に抜けるというのはどういうことかっていうと、さっきの原稿にもあったここか4万円かということは、だから4万円ここだから4万円をちゃんとこれ陽線で週足が抜けてきたらこれは強いと思う、
4万円を週足で抜ける、
週足で陽線で抜ける、これ週足です、今見てるの週足ですから、はい、とにかくこれ青を超えなかったの、青を超えた、
ね、
青ギリギリもう一回超えたんだから、
はい、
つまりダメかと思ったらもう一回超えたんで、うん、これやっぱ強いんだよ、
うんうん、
ただ今日は弱いんだよ、だから今日弱いからといって売りガンガンやっちゃった場合に上がった時やられちゃうから、
はい、
どちらかというとこれオレンジ紫もうちょっと上がると青緑赤になるでしょ、今はオレン週足がオレンジ紫緑青赤だな、はい、
そうですね、
そうもうちょっと上がるとどうなるかっていうと、うん、赤のが一番上は変わらない、
はい、
でもうちょっと上がると赤の一番上は変わらないが緑が青の上に来る、
はい、いきますね、
そうするとオレンジ紫青緑赤だから抜けたらこれ週足のパンパカパンに戻るから強いと、
なるほど、
でしかもこれ週足ダブル底だからね、
はい、
ということです。
まだ半人前さんから赤と緑が物分かれになったら強くなりそうですか、うん、というのが来てるんですが、
何足赤と緑、
赤と緑
が物分かれ、日足かな、
物分かれ、
あそうそうそうそう、日足で物分かれになったら強いけど、
はい、
4万円になって物分かれになるな、うん、
うん、
そうです、ただ4万円だな、やっぱり
節目の方が、
うん、この辺でせめぎ合うと思います、でも、はい、まあ日足でそうです、
はい、
で次のお話ですが、はい、今度はねあれを見るとこれなんだよ、
あれを見るとこれ
っていうのはちょっと待ってね、ラジオの方であれを見るとこれっていうのはね、トピックス、
うん、トピックス
トピックスは先ほどのは日経先物だけど、トピックスっていうのは、先物はそれ自体で売り買いができる一つの銘柄なんだけど、トピックスもフューチャーズもこれ買えるから一つの銘柄なんだけど、これどっちかっていうと、東京証券取引所に取引されている銘柄の平、はい、たくさんの平均に近い。だから例えば日経225とか、先物とかいうのはソフトバンクだとか、なんかグループとかでかい会、ユニクロとかが上がっちゃうと全体が下がってても上がるんだけど、はいはい、トピックスの場合はできるだけこうたくさん、まあ、これもだからそれに影響を受けるんだろうけど、ちょっと値動き違うんで、うん、でトピックスのあれを週足を見るとほら高値がこれ並んでますでしょ、
はい、
うん、これこっちも抜けてくると全体もちょっと強くなってくるかなと。これ下に切り上がってるからね、
うんうんうん、
で次に移っちゃうと、
はい、
大豆先物、これはね、大豆先物はソイビーンな、
はい、
これはね、皆さんはこうもう参入しないでほしいんですが、私は実は今売りを入れてます、
うん、
で冷や足これずっと売ってるんだよ。
あ、すごい、
うん、でこれ週足見るとね、いいですか、上からオレンジ、紫、青、緑、赤で、
はい、
紫に一番下だったのが紫に行ったけど負けちゃった、
はい、
下がって、
はい、
これ理屈リスナーの皆さんも憧れちゃんも分かるよね、はい、うん、で今度前の安値を割ってるじゃないですか、
はい、
で今更これ頑張ってもここ、うん、ここまで上げて負けて、でもう一回行ったのに今度はちょい上げて負けてるじゃない、はい、だからここ売りなんだよ、週足で言うとな、ね、なので日足でこれ売ってるのよ、
はい、
これ売るといいですか、
すごい
こっからここまで売るとね、
はい、
あれだよ、
相当、
いや相当だよ
ですね、
ベンツ買えちゃう、
はー、
うん、こうだからリスナーの皆さんには俺が儲かってる自慢じゃなくて、これ見ていただくと、はい、これ週足ですよ、
うんうんうん、
この上からオレンジ、紫、青、緑、赤だから当然この日にこれ上がってるでしょ、この週は、
はい、
4月22日から5月20日のまで 1,2,3,4,5,6 週間上げてるから、うんうんうん、1ヶ月と1週間上げている、これに目くらましで上げると思わないこと、
うん、
上からオレンジ紫なんだからこれは青を超えて紫超えられない、要するに弱い動きだから、
そうです
ね、超えられないで下げたら売ってやろうで、ここで売っていくのが筋です、
うんうん、
したがって同じように上からオレンジ紫青緑赤なんだからこの 1,2,3,4,5,6 7週間上げたんだけど、
はい、
そろそろ下がっている青に当たってこけたら売ってやろうの方がいいわけです。この同じ考え方を演繹すると、演繹って数学で演繹法と機能法ってあるよな、
あとか、ね、忘れちゃいました、
ね、偏差値78とか90とかだと
全部忘れちゃいました、ね、
これを演繹すると基本的に日経先物もさっきの逆です、逆だからこれ抜けたら買い
つか
です、うん、そうです。それからですね、
はい、
で先物は大豆先物はもう俺売ってますが、はい、皆さん今参入しないわけ、もうだいぶ下げたアウトだから、
そうですね、
次ね UK100 ってのがあるんですよ、 UK100 ってのはイギリス、
はい、
うん、で UK100 をちょっと参考までに見ていただきたいんですが、これはね皆さんに売り買いしてくださいじゃなくて、
はい、
これをこういう値動きはこうなりますよっていう
パターンを知
る、パターンの理解をしていただくために、
はい、
UK100 をねちょっとないかな、
探してあまりご紹介することないですね、
うん、あまりご紹介することはないんだが、見てくださいこれね、はい、UK100 なんか江戸っ子じゃないんだけど
、
はい、こういうのはやらない方がいいということ、
あ、すごく集中してる、
ね、下見てください、青と緑と赤がこれ、はい、くっついてるでしょ、うん、
絡み合ってる、
うん、絡み合ってるということはこういう動きになっちゃうんです、
はい、
なのでこれはやらないことということです、
はい、
でやらないことがあった後やるべき時がやってくる、
はい、
でやるべき時の後にやらないことが交互にやってきますから、はい、UK100 を見ていただいたら上に抜けたら買い、
はい、
この並びね、で下に抜けたら売りでいい、
うんうんうん、
これはねかなり機能します、だから観察してた方がいい、つまり、はい、でもこれはやらない方がいい、
今は
で問題は、
はい、
インチキトレーダーじゃなくて実際やってるトレーダーは例えばここで今これはさっきのものに当たるのかどうかを判断できないとこれ売っちゃうと思うんだ、でもこれを売ってしまうと翌週こうなる、でじゃあ上がるから買ってしまうとこうなる、
うん、惑わされちゃう、
下げそうだから 売ってみるとこうなる、
はい、
上げそうだから買ってみるとちょっとぬか喜びするけど下がっちゃう、はい、っていうことが起きちゃうので、これは中級までの人がハマりやすいやってはいけない場面、
うん、
ただしこれが終わるとパラダイスがやってくると、それを理解してください。
大きく触れる、
はい、そうです。ドル円、
はい、
時間大丈夫、
大丈夫ではないです。
大丈夫ではない、生放送だからな。やっちゃったら、あそこは止められちゃうのか。これね、ドル円の週足ですが、
はい、
ドル円の週足、オレンジ際の戦いに勝って上がってきました、はい、というところで、一応この後円安になるかどうか、これね、日足だとここまで来てるんだ。だから一回休んでもう一回上、上ってことは円安になるんじゃないかなって気をして、今日は俺ちょっと1億円分ぐらいのドル円を買いました。
なんと、
うん、で、ただ一旦下がるかもしれない、
はい、
うん、だけど下がったらもう一回どっかで買うかヘッジがいいけど、やりました。もう一個はね、
いきますね、
うん、原油行こう。だ、原油はやらないと怒られちゃうよね、は
い、サクッとお願いします。
わかりましたよ、はい、原油アフターでやろう。アフターでやろう。
やります、ね、そうしよう。そのほうがいいかもしれないです、
はいはい、
以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。
はい、今日はね、3人の若者の活躍。
お、
若者じゃなくて若者。
若者、
うん、
は
い、で、若者って言うと俺から見たら40代若者なんだけど、
はい、
この3人は1人は38歳から8歳ぐらいかな、うん、もう1人は31、もう1人も31、全員株熟成、
うん、
でその3人のうち1人は、まあ、うちの社員なんだけど、
うん、
1人は月間3000万とか1億とか取ってる、毎月な。でもう一人は、まあ、その人は6年か7年やってて、
はい、
急に目が開いて、
うん、
で開けばもうそれからは最低でも月何千万か取れるのはもう分かった。技術だから一回できるようになったら、
はい、
もう大丈夫なのよ、
うんうん、
傲慢にならない限りは大丈夫なん
ですよ。 そうですね、それが大事ですけどね、
うんうん、ところだから技術だから、ただ人によって開花する時期が違う、
はい、
それから俺が未熟なことを、俺は前より未熟じゃなくなってきてるんで今早い、で10年前の人は俺は未熟だったから、俺ができて受講生ができないってことはあったかもしれない、うん、でも今は俺ができてちゃんとやってくれば受講生もみんなできる。でその6年目で開花した人はすごいでしょ、年間何億円でしょ、
はい、
でそれから、もう一人31歳で入塾1年目で開花しちゃった人で、もう一人の31歳はうちの社員で、今年の1月から CFD を始めて今開花しているということなんだけれども、はい、この3人の若者の成功者っていうかな、成功しそうなお兄ちゃんたちの特徴をリスナーの皆さんにお聞きいただいて、
はい、
参考にしていただきたいということなんですが、特徴丸1、
はい、
株あるいは商品先物、それから FX はやったことがない、
うん、
つまり株軸で初めて、分かったと、ほぼね、
はい、
ほぼ、まあ、ちょっとやったかもしれないけど、ちょっとかじった だいたいちょっと、うんうんうん、舐めたぐらいしか、
本格的には本格
ちゃんとやったのは株軸です、
はい、
でこれ何でいいかっていうと、
うんうん、
他やった人ってね、絶対何か頭の中に残ってて、俺がねここね移動平均線とローソク足でいいって言ってんのに、
はい、
アメリカの大統領選挙が来るからだから関係ないって言ったけどもうダメなんだね、こびりついちゃって、それから、うんうんうん、他の投資家の本を読んで、で他の投資家を否定するわけじゃないんだけど、こんないいこと書いてあったとかありましたとか言うけど、
はい、
だってそれでどうするのって話なんだよ、
うん、
現実にいろんなことを述べても現実に銘柄選んで、ちゃんとパソコンのキーを押して、
はい、
でもう一回パソコンのキーを押さないと売買完結しなくて利益にならないのに、
はい、
哲学みたいなこと言ってたってしょうがないわけだよ、
うん、
うん、で哲学で感動したってさしょうがないんだから、
一も増えない、
現場でやってる人からね、
はい、
哲学正しいんだよ、
はい、
正しいんだけどやっぱり利益を取っていただくためには、
う
ん、だから彼ら
は
やっぱいいんだよな。で次、すべてアイバリューのみ、うん、だってやったことないんだから当たり前だ、うん、で彼ら3人が絶対やってることは株塾勉強会に参加をするか、 録画で必ずやった。これは一番彼らが重視している、うん、はい、3つ目、それぞれ3人に特徴はあるけども、3人の特徴はね、勉強量がハードということ。
あ、
勉強量がハードということ。深く深く、うん、で3人とも別にそんなエリートなわけではない、うん、勉強量がハード。ただ一方ね、若い人はどんどんハードでやった方がいいと思う。俺も若い頃、はい、だって会社に泊まってあれだもん、あの夜はさ、あの会社の椅子の背もたれに頭なあれで寝て、うん、で目が覚めるとまたパソコンに向かったとかさ、そんな時期ありました、
はい、
ただね、年配とかさ中年以上で頑張ってる人もいるんだけど、うん、書いてありますが、一方、
はい、
年寄り半日仕事もとても魅力的で、
ク
ール
かっこいい、
かっこいい、あのクールってあの寒いとか冷たいじゃなくて、あの外人がクールっていう時はかっこいいねって
言
う、そクール、
ね、
言うそクール、クールなんですけど、年寄り半日仕事っていうのはこれ時間がなくなっちゃうけど、
はい、あと2分、
うん、お年寄り、これはあの三浦雄一郎さんが山登りの時に試したんだけども、お年寄りだから、
はい、
若い人の半分登ったら休もうと、
うん、
でまた半分登ったら休もうって言ってるうちに、はい、若い人と同じぐらいでエベレスト登頂しちゃったと。
なるほど。
だから俺なんかそうだ、やっぱりハードにやりすぎるとあれだから、うん、若い人はハード、はい、中年以降は年寄り半日仕事も食う、うんうん、で銘柄は FX 金原油、出来高の多い日本株など、うん、これ全部共通してることは出来高が多いってことです、はい、それから5番目、重要な特徴です。みんな刻んでいる、
刻んでいる、
自分の身の程を分かってるから長く持たない、ずっと持ってて逆にガーンと下がっちゃって利益がなくなった、はい、まず最初はね刻んだ方がいい、
うん
うん、そうすると刻んで刻んで刻んで刻んでやってるうちに利益が増えていくと、うんうんうん、あまり大きなところにはまらないで済むと、
はい、
から最後実はいぶし銀も多数存在すると、うんうん、3人の若者と言ってますが、あまり言わないけれどもいぶし銀の60、70、80代の人で株熟成で平均的にまあ自分は月300万取れればいいと、それでコンスタントにやって奥さんと旅行行ったり、自由な生活をしたりして、勉強会が終わるとみんなで飲み会行って、そういう楽しんでいる、
うん、
だって俺だってそんな使わないから、実は本当に楽しみながらライフワークでやって、それはそうすると徐々に階段を上っていけるんで、それも大事。ただ若い人はやっぱりハードにやった方がいい。で勉強量は多い方が絶対にいいに決まってるんです、
はい、
何でもそうです、うんうんうん、ただし間違った勉強を る、はい、やりすぎると、まあ、無駄な部分が出てくるけど、うんうん、ただね意外と無駄って、ね、長い目で見るとないんだけどね、短い目で見ると最短距離ってことを考えるんだろう、はい、これ音楽なんないね、はい、まだ
1秒で
なります。1秒、本当だ、
相張りを信じて、一本信じて深く深く勉強、
ね、そう、これ宣伝するわけじゃないけど本当にそうなんだ。
ありがとうございます、はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではこの後の YouTube の延長配信も皆さんお楽しみに、はいはい、
では株は
技術だ。
おりまかも。